ハレルヤ、おはようございます。梅一輪、一輪ほどの暖かさという寒い時から、昨日朝起きましたら下手なウグイスがホケホケホケ、今日ちょっと言えないんですけど、朝何度もトライしてるウグイスの初鳴きでしょうか、初音っていうんでしょうか、それを聞いて、笑っちゃいましたけれども、ああウグイスも頑張ってるなと思って、とても感謝しました。今日は子どもたちも元気な歌を歌っていただきまして、私も田舎の村の小学校の時代ですね、大きな声で歌ってたことを思い出して本当に感謝であります。今日は私の家内が、私事ではありますけど、3ヶ月ぶりに礼拝に出席することになりました。本当に感謝しております。皆さんのお祈りを感謝します。朝から天湾屋の騒動で、なんせ私はまだ若葉マーク車椅子の若葉マークですので、いろいろ手落ちがあったり失敗したり、するんじゃないかと思っております。若葉マークではありますので、どうぞご容赦願いたいと願っております。皆さんに本当に迷惑をかけると思うんですけど、よろしくお願いいたします。一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日は寒い時ではありますけれども、暖かい日曜日を与えてくださいました。たくさんの兄弟姉妹たちがいろんな事情があるにもかかわらず、こうして礼拝堂に出席していただきまして感謝をいたします。今日は何よりも神様の言葉を学ぶために、生ける誠の神様を礼拝し賛美するためにやって集まりました。一人一人の上に神様の祝福と恵みが与えられますようにお願いします。皆によってお祈りします。アーメン。今マルコの福音書の5章のところを聖書朗読をしていただきました。この箇所は5章を始めたら見ますと、誠に恐ろしい怖い物語であります。まさか幽霊とか、乱暴者とか、そういうことではありますけど、今の時代ですね、次々と恐ろしいね、信じられないような事件が勃発しています。毎週毎週、これでもかこれでもかと信じられないような事件が勃発しています。この私たちはですね、この5章のゲラサのこの狂人でしょうか、これ笑いますか。こんな男がいた、こんな男がゲッサの前に出た、バカなやつだな、愚かなやつだなと、今日のね、この豊かなね、科学の進んだね、この時代に住んでいる私たちは笑えないと思うんですよね。いつもこの近くの町で、あるいは東京や大阪やですね、大都会でとんでもない事件が起こりますね。うわ、こんな、これをこれ人間でこれできる、こんなことできる、そんな事件が起こりますね。まさにこのマルコの福音書の4章のこの男はそれに匹敵するような人物だと思うんですね。前回この男の悪霊に疲れた、汚れた霊に疲れた男のことを学びましたけど、エス様がそれと出会われまして、汚れた霊よ、この人から出ていけ、レギオン6000の悪霊悪鬼、サタンの手下にあるですね、そのようなものに疲れたこの男、これが豚2000頭とともに湖の崖から真っ逆さまにドドドドドッと 悪霊のとともにですね、湖の湖底に沈んだという、汚れたものよ出ていけ、このような事件が起こりました。ある人はイエス様は動物虐待じゃないか、ね、こんなことをして尊いこの値打ちにある豚を、豚の持ち主からすれば大損害だと思うんですね。経済原則に反するではないか、こんなもったいないことをしたら大損ではないか、いやこれは動物虐待だ、このようにクレームをつける人もないわけではありません。まあ、確かに見ようによっては動物虐待、経済原則に反する大損、経済的損失だと言えなくもありません。でもね、この汚れた男が真人間になった、この狂人のような手の力られない乱暴者の男、社会に悪をしでかすようなね、この男は真人間になって、ね、こう書いてありますね、15節、イエスのところに来て悪霊に憑かれていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。正気に帰って座っている、あの乱暴者が、あの社会に悪をもたらす男が真人間になっておとなしい素直な男になって座っているんですね。この箇所はイエス様が動物虐待や経済的な損失を与えるそういう方というよりも、このような出来事が起こった中で人間の命は、人間一人の命は全世界よりも尊いんだ、あらゆるものを足してもね、一人の人間が救われ真人間になり社会に貢献する人間になることの方がはるかに尊いんだということをイエス様がここで強調しておられるように思うんですね。で、私もこの聖書を読んで、最初聖書を読み始めた頃、これはどうもついていけないな、これはちょっとクレームつけたくなるような、というそういう曲がった理解をしていた。聖書を読み始めた頃はね、なかなかこれは理解できませんでしたけれども、人間の命がね、神の形に作られた人間がこれほどまでに尊いんだということを学ぶときにね、人全世界を設けても己の命を損せば何の益やら、全世界を得ても一人の命の魂、救われる魂の方がもっと大事なんだとイエス様が言われた言葉から考えたら、これはクレームつける方が間違っていると思います。そしてね、この物語でもう一つ私が皆さんに、語りたいことはですね、18節見てください。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に憑かれた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポロスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。皆さんどうでしょうか。この男にイエス様はお供したいです、イエス様こんなふうに書いてくださったんだったら、あなたの お供したいです。一緒に。ついていきたいです。十二弟子と同じようになりたいです。これもね、素晴らしい願いだと思うんですね。ところがイエス様は、お許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。イエス様は一緒についていきたいという彼の告白を、の、受け入れないで、いや、お前は家に帰って、あなたにどんな大きなことをしてくださったかを語りなさいと言われました。多分この男は、家族から見捨てられた男ではなかったでしょうか。彼の非人間的な生活のゆえにね、家族はつまはじきにして、お前なんか出ていけ、こんなものは出ていけと言って、家族からつまはじきにされた男ではなかったでしょうか。どうしようもない男、親でもない、子でもないと、こういう状態の男ではなかったかと想像することができますね。だからイエス様は家に帰って、お前がこんな風に変わったんだよ、イエス・キリスト様はこんな風に私を変えてくださったんだということを言ってもらいたい。ぜひ証しをしてもらいたい。伝道してもらいたい。イエス様の願いはそこにあったと思われます。皆さんの中には本当に教会に来るまでね、暗い、本当に喜びのない、虚しい、儚い、内気な、陰気なですね、そういう人生を歩んでおられた方がひょっとしたらおられるかもしれません。あるいは家で、親不孝で、親の言うことを聞かないで、従わなかった。そういう人であったかもしれません。でも教会に来るようになって、イエス様を信じるようになって、前はお前はこうだったけど、こんな風に変わったんか。家族は驚いた。周りの人も、あるいは友人知人も驚いた。お前がこんな風になったのかと言って驚いた。誰しもそういうことがあるんじゃないでしょうか。私も、高校の同窓会に行きまして、クリスチャンになって、しかも牧師をしてるっていうことを証しをすると、お前が牧師、お前まさかお前嘘じゃないだろうな、こう言って僕の昔の友達が驚きました。ああそうだな、自分の人生は本当にそういうような人生だったんだなということを改めて思い知らされたわけであります。でありますので、人間ですね、どんな人間でも、どのようなウィークポイントがあっても、どのように恥ずかしい人生を歩んでいたとしても、イエス様は汚れた霊を出ていけ、イエス様はこのように宣言なさいます。どんな人もそのように宣言なさいます。で私は最初ね、イエス様なんでこの男がお供したいと言ったのにイエス様に断られたかな、一緒についていくのを許してあげたら方がいいのになというふうに思って聖書を読んでいた時期もあります。今は違いますけどね、今は違いますけど、聖書を読み始めた頃はそんなふうに思ってました。ここなんかもちょっとクエスチョンだなと思って読んでいた時代もあります。でもイエス様は計り知れない計画だったんですね。ここでイエス様は私といつも一緒におるんじゃなくて、家族に、地域社会に、周りに、まず証ししなさい。これがイエス様の 計画でありました。あ、そうか、イエス様にはそういう計画があったんだなというふうに後で分かるようになりました。なぜならば、ここにですね、5章の20節、そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いたと書いてあります。ここです。今日の私が強調したいところはそこです。デカポリスの地方で言い広め始めた時に人々は驚いた。これはイエス様と一緒に巾着の上にくっついているよりもはるかにはるかに効果的、はるかに素晴らしい行いだったということが言えると思います。彼が証しをしたのはデカポリスでありました。ちょっとデカポリス、皆さんの聖書の中に地図があると思うんですね。この地図はちょっとこれは十分出てませんけども、デカポリスというのは、これがガリラヤ湖ですね。これが死海、そして、エリコ、それからエルサレム、そしてこのガリラヤは伝道の初期の伝道ですから、ベッサイダ、カペナウム、それからゲルゲサ、ゲラサですね、カナ、こういうところですね。ガリラヤ湖、そして死海。デカポリスというのはこれデカポリスと書いてありますけど、この辺りです。大まかな地図ですから、これ正確ではありませんけど大まかですから、大体この辺り、ガリラヤ湖と死海、ガリラヤ湖のこの東側と北南東ですね、この辺りがデカポリス地方というわけです。でデカポリスという地方は、デカっていうのはギリシャ語のジュペンですね、デカポリス都市、ね、町がデカが天ですから唐の町というわけですね。デカポリスと地方で言い広め始めたというわけであります。デカポリスの町は唐の町でですね、正確に言いますと、スキトポリス、ペラ、ディオン、ゲラサ、フィラデルフィア、ガダラ、ラファナ、カナタ、ヒッポスとダマスコですね。これが唐の町です。で、これには書かれてませんけど、北にはダマスコですね、ダマスコ、これデカポリスの本当は、これダマスコ入ってるんですけど、デカポリスの地方は大体このです。これも含みました、ダマスコ。それからヨルダン川の西側に一箇所スキトポリスというところが、これ大抵の地図に載ってます。そして南の方にはフィラデルフィア、ね、アメリカにもフィラデルフィアっていう町がありますけど、この辺りにフィラデルフィア、スギトポリス、ダマスコ、そしてあと先ほど言いましたいろんな町がこの中にあります。まあ、あの新約聖書の聖書についている地図でよく調べたら大体載ってないのもあるかもしれませんけど大体載ってます。でこれがデカポリスでありました。で、イエス様が伝道せ、行きなさい、家族に証しをし、そしてその町々に証しをしなさいと言われたのはデカポリス地方でありました。でデカポリスという地方はこれは、皆さんもよくご存知のアレクサンダー大王が西はエジプトの方から地中海から東はインドまで ものすごい勢いで席巻したんですね。そして、アレキサンダー大王はわずか33歳で亡くなりました。もし彼が40も50も60も70も言っていたら、もうインドも中国もみんな占領するほどのすごい勢いでありました。で、皆さんにも何度も申し上げておりますけれども、ユダヤの国はそのサウロ、ダビデ、ソロモン、大帝国の時代にソロモンでやや失敗して、そしてまずアッスリアに723年に滅ぼされました。その当時はアッスリアが大帝国でありました。それから約200年経ってバビロニアという国が台頭してきました。586年には南王国、723年には北、586年 BC にはバビロニアに滅ぼされ、意味はバビロン保守というのがあるわけですね。その次に50年ほど経ってペルシャのクロス王というのがこのバビロニアに滅ぼして大帝国になりました。それから200年後、クロスから200年後にアレクサンダー大王がマケドニアの王だったんだけども、マケドニアから今度ギリシャに攻め入り、ギリシャを治めて、そして、336年 BC に20歳で彼が天下取ったんですね。それから彼の大進撃が始まって、当時の地中海地方を席巻したわけです。彼はマケドニアの王でしたけど、ギリシャに憧れ、ギリシャにぞっこん惚れ込んで、彼はギリシャ文明というの、ギリシャ文化というものをその時ダーッと広めたわけです。で、この先ほど言ったデカポリスというのは、アレクサンダー大王が、打ち立てたと言ってもいいぐらいですね。当の町はもうギリシャの文明というか、ギリシャの文化、ギリシャ風都市国家、そういうもので、この当のデカポリスはこのユダヤの国のエルサレムだとかね、そういうユダヤの町々とは全く毛色の違うハイカラなギリシャ文明の国でありました。ご存知のように、ギリシャには哲学がありますね。それから芸術もあります。彫刻もありました。優れた文化がありました。で、それをですね、アレクサンダー大王は各地に広めていったんです。で、そもそも我々が使っているこの聖書はギリシャ語で書かれて、ね、ギリシャ語で、よく先生がここはギリシャ語がどうの、ギリシャ語ではどうのと、よく言語の勉強をしますけど、そもそもあれはアレクサンダー大王の結果だと思うんですね。ちょうど今日英語がもう世界中どこにでも通用するように、ギリシャ語は当時の文明世界を席巻してました。ギリシャ語が分からなかったら話にならんというぐらいの、そういう時代であります。聖書はギリシャ語で書かれているということはその証拠。それでね、このギリシャの運命ですね、ギリシャ人というのはね、非常に科学的なことを重んじる、科学的と言いましょうか、この自然法則、あのギリシャの文明があれほどこう広まったのはやはりそれなりの値打ちっていうか、それなりの価値があったからですね。彼らは科学的あるいは 自然、今日のね、我々の時代の科学とはまたちょっと違うとは思いますけど、2000年前の当時としては非常に科学的であり、自然の法則を重んじたんです。他の哲学者たちもやっぱり自然の法則を尊んだからこそ普及のね、哲学を打ち立てたと思うんですね。彼らの考えはね、こうでした。人間を宇宙で一番偉いものと考えるより大自然の法則こそ大事なんだと言ってね、まるで今の現代の我々が言いそうな考えをもうすでにこのギリシャ人たちはね考えていたんですね。要はヨハネの福音書の一章一節、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。あの言葉はロゴス。これはギリシャ語の言葉ですね。で、このギリシャ人たちはね、ヨハネが、ヨハネの福音書の一章の一節で、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったという、あの言葉をロゴスと呼んで、ヨハネが何とかして、このギリシャ人、知識人が知ってる、あのロゴスを、みんなに知らせて、その自然法則の源であるそのお方こそキリストなんだということで、ヨハネがヨハネの福音書の一章一節にね力説してるんですよね。そのぐらいにこのギリシャ文明というものは世界に大きな影響を与えたと思うんです。彼らはロゴスと呼んだりイデアと呼んだりしてね、哲学の世界に入りますならば、こういうことを必ず、勉強するのではないかと思うんですね。コスモスという言葉がありますけど、まあ花のコスモスもありますけど、あれギリシャ人たちは秩序と呼んでたんですね。そして秩序は、いわば秩序を持って、収めなければならないというところからコスモスという言葉ですね。ギリシャ語のコスモスよと呼んでますけれども、そういう言葉も使われました。で、でもね、なんでそんなに優れた哲学を持ち、そんな自然法則を尊ぶようなギリシャ人たちがなんで滅んだんかな。だから文明そのものは滅びませんよね。ルネサンスに受け継がれて西洋文明、ヘレニズムの土台になったわけですから、このギリシャ人たちの素晴らしいその知的なね、そういう考え方は知識人、自由人、支配する者の世界であって、一般大衆は惨めな貧しい不道徳な快楽を追い求めるようなね、一般大衆だから、もうそういう知識人と一般大使の間も歴然と分かれていたわけです。そこへイエス・キリストが登場したわけです。イエス・キリストはグローバルな、そうね、どこの国、ユダヤだけとかローマだけとかね、エジプトだけとか、そういうような狭い領権じゃなくて、キリストのメッセージは全世界を目指していたんです。民族を超える、国家を超えるメッセージだったんですね。あるいは男女の区別を排する、男女の差別を排する、そういうメッセージだったんですね。そして何よりもイエス・キリストのメッセージ、愛だったんですね。ギリシャの哲学は知的ではあるけれども、頭の中の世界、知識の世界では優れてるかもしれないけど、ハート、心の世界は別だったんですね。彼らは傲慢であり、彼らは威張ってました。そして富を独占してました。そこへイエス・キリストが登場して愛のメッセージ、それを述べ伝えられたわけです。で、私はここでですね、マルコに帰りますけど、マルコの福音書の5章で デカポリスの地方で言い広め始めて、人々は皆驚いた。イエス様は今までユダヤで、ユダヤの一セプトですよ。まだセプトです。そのイエス様がまず初めにギリシャ文明の世界に、知的であり、ハイカラであり、素晴らしいと思われている、そういう世界にイエス様が第一歩を踏み出されたのがデカポリスだったんですね。デカポリスはギリシャ風の文化、ギリシャ風のスタイル、ギリシャ風のやり方で、この当の国家はいわば独立国家みたいなもんでした。イエス様がですね、そのようなデカポリス、独特なギリシャ文明にのですね、そういうところにイエス様がまず第一歩を踏み出されたのがデカポリスであったということは、非常に興味深いところだと私は思います。後にね、私も最初なんでデカポリスなんて言ったのかなと思ってましたけど、聖書を学べて学んで学んで、した結果ね、私はイエス様のそばで寝食を共にする、まあ言うたら自分だけよかったらいいというような生活よりも、実はイエス様の福音を知らない西洋文、まあこのギリシャ文明の花咲いてる、ヘレニズムの花咲いてる、そういう文明にイエス様が第一歩を踏み出されたと言っても言い過ぎではないと思うんですね。これ最初の印です。イエス様が異邦人伝道を始められた最初の印が、このデカポリスに象徴されているように思うわけです。まあこの悪霊に憑かれていたこのどうしようもないですね、もうどうしようもない男が、こんな伝道に用いられる、イエス様のやり方は誠に不思議な、誠に驚くべき、伝道方法であったのではないかと思います。でイエス様の伝道がやがてね、だんだんこれから実を結んでいくわけですけど、今日講座文で読んだヨハネ伝の12章ちょっと開いてください。ヨハネ伝の12章12章20節。さて祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベッサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ここにギリシャ人が出てきます。あるいはこのデカポリスの噂とか、デカポリスのことをちょっとぐらいかじっていたかもしれません。わかりません、この時のギリシャ人がどこから来て何者であったかということはわかりませんけど、まあ、ギリシャ人であったということは、先ほど申し上げたように彼らの知識、彼らのインテリジェンス、彼らのその思想、文化、そういうものはギリシャ人特有のものがあったと思われます。でこのギリシャ人が何で来たのかなと考えたくなりますよね。何で来たのかな。ギリシャ人が先ほど言ったように非常にこのね、好奇心の強い人種でした。世界で初めて、歴史家の研究によりますと、初めて団体組んで観光旅行に出て行ったのはギリシャ人が最初だったんじゃないかと学者が言ってます。好奇心のある民族でしたギリシャ人は。だから、本日だったら我々もね、観光旅行ツアー組んで 世界中どこでも行きますけど、ギリシャ人が最初に船を使ってね、世界の有名なところ行った。2000年前ですよね。2000年前にもそういうことがされていたわけですね。これはすごいことだと思うんですけど、で、ギリシャ人がエルサレムに団体旅行でやってきたか分かりませんけど、やってきたんですよね。多分このギリシャ人はエス様が宮清めをされましたね。もう鳩も牛もみんな鞭で追い出された。つまりいい加減な宗教、ユダヤの宗教がいい加減なことをしているということにびっくりしたと思うんですね。ユダヤには男性、そして女性が入っ、女性は男性のところに入ってはいけない、男には女にはという分かれていましたけど、そのようなこの差別ですね、そういうことに対してもイエス様は鞭を振ってこの動物を追い出されました。多分そういうような噂を聞いていて、ギリシャ人は彼らの人生観からして、あ、イエス・キリストという方はちょっと変わってるな、今までの人物とちょっと変わってるなっていうふうに思ったかもしれませんね。あるいは語られるメッセージがグローバルと、国家を超越している、あるいは男女の差別がない、そしてそこは普遍的な愛のメッセージだ。どう考えてもギリシャ人の好奇心は深まったと思うんですね。で、この人たちがガリラヤのベッサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですかと言ってるんです。なんでピリポに取り次いでもらったのか。ピリポっていうのはギリシャ名です、ね、ギリシャ名でありますから、ギリシャ名の名前のついてる男なら近寄りがたかったんでしょうか、話す言葉もできたんでしょうか。ピリポに紹介してもらって、そしてお目にかかりたいのですかと頼んでるんですね。でピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポ行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時、デカポリスで伝道の突破口を切られたイエス様は、この12章のところで人の子が栄光を受けるその時が来た。さあこの時にこのギリシャ人に語ることによって、さらにイエス様のメッセージは広くローマ世界に述べ伝えられるということを、イエス様はもう広く神でありますから、先と先を読んでこのようなことをなされたと思うんです。イエス様はローマ人には殺されました。ローマ人というのは皆さんもご存知のように軍隊とか国家とか法律とか、そちらの方に長けていたんですね。しかしギリシャ人は違ったんですね。ローマに滅ぼされたけれども、ローマには負けたけれども、彼らはハート、あるいは知恵、知恵ではローマ人はギリシャ人には勝てず、アレクサンダー大王があの地を席巻したわけです。で、このギリシャ人に向かって、まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結ぶ。イエス様はこのギリシャ人に向かって、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ一つ、もし死ねば豊かな実を。ここでイエス様は十字架による全世界の救い、 十字架による全世界の救いをここではっきりと明言されたわけです。もし死ねば豊かな実を結びます。今はローマ帝国の鉄の鎖でね、鉄の杖で支配されてるけど、やがてこの鉄の支配のローマ帝国を打ち破ってコンスタンチヌスが4世紀にキリスト教徒に転向して、それからローマ帝国はひっくり返ってしまったんですね。キリスト教がその当時の進んだ世界を勝ち取ったわけですね。でも最初のデカポリスの時にはあの悪霊に憑かれた男です。あんな男が一粒の麦が地によって死ななければそれが一粒のものです。もし死ねば豊かな実を結びます。これは賢明なギリシャ人は理解できたと思うんですよ。自然の法則、真理、追い求めてやまなかったギリシャ人にとってね、我は道なり誠なり命なり、我によらでは誰にても父の身元に至るものなし。一粒の麦が地によって死ぬことによって救いがね、全世界に及ぶということがここで宣言されたんです。でも元を絶わせばマルコの福音書でこの汚れた霊に憑かれた、悪霊に憑かれた男が最初にデカポリスで口を切ってるんですね。私は今日ですね、本当に愚かなものではありますけど、本当に足らないものではありますけれども、たとえこのゲラサのこのような男であってもこのような素晴らしい働きができるんだということを知れば、我々一人一人がどんな弱いものであっても、どんなダンボものであっても必ずや主に用いられるという確信を持ちたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。あの哀れな親不孝の男がデカポリスで皆が驚いたというほどの素晴らしい技を出しました。私たちも本当に愚かなものですけれども、この男に倣ってイエス様の福音をたどたどしくても語りたいと思います。一粒の麦地によって死なずはただ一粒にである、もし死ねば豊かな実を結ぶべしと、本当に感謝いたします。今日のこの時をありがとうございます。皆によってお祈りします。アーメン。